Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに封書の表書き裏書きに妙慶さん読んでください、一言でいいんでお願いしますという強いメッセージをいただきましたので、まず最初にラジオネームマウンテンバードさん、私なりの言葉を添えさせていただきます。彼から親におはようございますと言わないのはお前の根が腐っていると言われました。そのことを母に相談すると、いちいちお礼は言わないんだよ、あんた彼のこと気にしすぎやと言われ、私は頭がぐちゃぐちゃになってます。私は一言マウンテンバードさんに言葉を添えるとしたら、言葉に振り回されてるのかもしれません。彼への気持ちもわかります。おはようは挨拶しようよ、だけどこれが言い方がちょっと強いんですよね。根が腐ってるんじゃないんです。せめておはようぐらいの挨拶するといいよね。これってまずあなたを確認しましたっていうことで気持ちいいよねと言ったらいいんですよね。だけどそこをあえてマウンテンバードさんのこう心をこう本当に奥底をこうかきむしったような言い方になってしまったんです。そしてそのことをお母さんに相談すると、やはりお礼って言わないんだよって言ったのもきつかったですよね。その時には身内なんだよ、気にしなくていいよというふうに言ってくれたと受け取ってみませんか。マウンテンバードさん、言葉に過敏になりすぎてます。こうしなければこうしなければと言葉に流されて、あなた自身が苦しんでます。ですからもう一人の自分でろ過していきませんか。その言葉をまともに受けるんではなくって、そうかそうか、こういう意味かもしれんな、あーこの人は言葉が強いんだな、それをまともに聞いちゃダメだよな、みんな私のことを思って言ってくれたんだよなと、リラックスしましょう。言葉にとらわれないでください。こうならなければならないと強く言い聞かせすぎないでください。ちょっとラフに受け止めていきませんか。ようこそお手紙くださいました。さあ続いての方です。上京区のゆみちゃんさん、ありがとうございます。妙慶さん、先月のラジオでお母さんの詩を朗読してくださいましたね。私は全盲難聴です。両耳に補聴器をしていたらなんとか聞こえますが、生まれつきの視覚障害者です。時々母のことを思い出しています。妙慶さんの声が優しくって心に染み渡っていく感じです。本当にありがとうございます。由美子、ああこのスタジオの近くなんですね。由美さん、ようこそようこそお便りくださいました。私はこれからも心込めてこの言葉を届けたいと思います。よろしくお願いします。さあ続いての方です。竹とんぼさん、ありがとうございます。妙慶さん、私は高石智也さんの大ファンでした。今回亡くなったことで悲しくってたまりませんとのことです。高石智也さんといえば1968年シングルで受験生ブルースを発売なさりましたよね。もちろん前津の竹とんぼさんもずっと聞いておられたんですね。僕の話を聞いてくれってこの悲痛な叫びは社会の矛盾を歌う先駆者ですよね。実は私事なんですが、昨年は声の飽和を録音するために録音エンジニアさん、谷川さんのお世話になりました。実は今回新春宣伝を朗読するというご縁をいただいたんですね。これは東本願寺から大谷専修学院を通じて佐野学院長さんから依頼をいただきました。対象は 視覚障害者さんのために、朗読をしてほしいということで、私なりにボランティアで録音しようと思って、やはり録音はなかなかできない、わからないんですよね。家で録音するといってもどんな機材を買っていいかわからないので、この録音エンジニアさん、谷川先生のもとに訪ねたんです。その時に高橋智也さんのお話になりました。谷川さんはよくこのスタジオに来られましたよ。本当に熱を込めて歌っておられましたと、もう笑みで私に伝えてくれたんです。よく高石さんはこういうことをおっしゃってましたよね。明るい歌を作るときは大人も子供になれっておっしゃってました。私たちは大人になるといろんなしがらみを経験し、損得感情でものを言うところがあるんですよね。でも子供には損得感情はないんです。そんな感覚で歌を歌えっておっしゃってたんです。本当に純粋な心で伝えるということを改めて思い出しました。ありがとうございました。さあ続いての方です。三谷荘さん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、いつも素敵な番組をありがとうございます。5年前にキエフさんの法話会に行った時に、命輝く365日を読ませていただいて、今でも毎日読んでおります。心が落ち着きます。ありがとうございます。国商刊公開さんから、命輝く365日、毎日1ページ1ページめくってくださいとのあのことで、あの書かせていただいた本ですね。ようこそお読みくださってありがとうございます。そして三谷荘さんは、井村屋さんのチョコ栄養館保存用を購入してくださってるんですね。お箱のデザインも素敵で、箱の裏側の防災伝言ダイヤルとかも書かれて、5年間長期保存、とっても助かります。でも一つ食べましたとのことです。そうなんです、保存用っていうのはね、あの一生保存するんではなくて、あの年ごとに保存しているのをいただくっていうことも大切なんです。そしてまた一つ保存用に購入する、この繰り返しがいいんですよね。私も玄関口にあのチョコ栄養館は5泊置いております。三谷荘さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。妙慶さん、はんなりです。妙慶さんのラジオを母と聞いております。ありがとうございます。さあこの度プレゼントの小豆バーボックスセットが当選しました。井村さん、 KBS 京都さん、ありがとうございます。私は小豆バーはとってとても硬いので、お皿に置いてスプーンで壊しながらいただきました。もう小豆だけというシンプルな素材だからこその硬さなんですね。自然の小豆の味がして本当に美味しいです。ありがとうございますとのことです。 ありがとうございます。私もね、真夏はね、あの小豆バーを実はちょっとこういろいろと野菜をね、どんどんどんどんスライスする器具がありますよね。あれシュッシュッシュッシュッとしてかき氷みたいにして食べておりました。本当に美味しいですよね。スッと入ってきますよね。はんなりさん、当選おめでとうございます。さあ続いての方です。小野恵門さん、ありがとうございます。初めて妙慶さんお便りをします。2年半ほど聞かせていただいております。その中でメッセージを出させていただこうかと悩んでいたんですが、仏教のことを聞きたいと思って初めてペンを取りました。妙慶さん、いろいろと、自分自身思ったことなんですが、妙慶さんの1月の心の時代を見て、改めて思い上がりや執着などにこだわっている自分に気づかせていただきました。妙慶さんが、彼必ず愚かに跪ず、聖徳太子さんの愚かなんだという言葉を、紹介されて、本当に考えさせられましたとのことです。そうなんです。親鸞聖人は凡夫とおっしゃったんですが、この 原点は聖徳太子さんなんです。みんな愚かな凡夫なんです。いつでも何かあったら怒って、思い上がりを持ったり、いろんなことに執着を持つんです。このことをぜひ知ってくださいと教えてくれたんです。これが悪いんではなくって、人間はまずここからその凡夫から、煩悩を持った私からは抜け出せないんだ。だからこそ南無阿弥陀仏のお念仏をいただくしかないんだと、無力な私たちを教えてくれたんですね。小野右衛門さん、番組を見ていただきまして本当にありがとうございます。さあ続いての方です。職員整理機能学卒業のさえこさん、ありがとうございます。妙計さん、31歳になりました。実は彼氏に愛情たっぷりの手料理を作ったら、コンビニ弁当の方が美味しいと言われました。私理系なんで、こういうの受けられますよとのことです。なんと明るい方。もうなんか素直に彼が言うっていうことは、それだけ信頼関係があるということなんですね。これって大切なんです。本音で語り合える関係、いいですね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、来週紹介させていただきます。